日経メディカル聞く論文。
日経メディカル聞く論文。日経メディカル編集部が厳選した海外医学論文のエッセンスをコンパクトにお届けします。はじめに2022年9月22日に日経メディカルで紹介したポルトガルの COVID-19 登録から変異株別の再感染リスクを推定した結果です。ザ・ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディスン誌から、 BA.5 再感染は BA.1、BA.2 既感染者が最も低い。ポルトガル・リスボン大学分子医学研究所の研究グループは、ポルトガルの COVID-19 登録を利用して、新型コロナウイルス野生株や変異株に感染した人たちの BA.5 再感染リスクを検討し、BA.1 または BA.2 に感染した患者の BA.5 再感染リスクが最も低かったと報告しました。結果は、2022年8月31日のザ・ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディスン誌電子版にコレスポンデンスとして掲載されました。ポルトガルは世界で最も早い時期に BA.5 が流行株の主流になった国の一つです。また、ワクチン接種率が非常に高く、2021年末までにこの研究の対象となった人々の 98% 以上が当初指示されたワクチン接種回数、例えばメッセンジャー RNA ワクチンであれば2回の接種を完了していました。また BA.5 が主な感染株となった2022年6月1日時点で、対象者の 82% がメッセンジャー RNA ワクチンの3回目の接種を終えていました。そのため著者らは新型コロナウイルス感染者を症状の有無を問わずに全数登録しているポルトガルの COVID-19 登録を利用して、12歳以上のポルトガル居住者の新型コロナウイルス感染歴と BA.5 再感染リスクの関係を検討しました。その結果、新型コロナウイルス感染歴のない人を基準にすると、過去の感染がBA.5 のブレイクスルー感染から保護する効果は、野生株が 51.6%、アルファ株が 54.8%、デルタ株が 61.3%、BA.1 または BA.2 は 75.3% と推定されました。詳しい内容は、日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。大規模コホート研究から、自己免疫疾患では心血管リスクが高いことが示されました。次に、2022年9月20日に日経メディカルで紹介したランセット氏からの話題です。関節リウマチ以外の自己免疫疾患も独立した心血管リスク因子。ベルギールーベンカトリック大学の研究グループは、イギリスの診療データベースを利用して、2000年から2017年に19種類の自己免疫疾患と診断された患者の心血管リスクを、条件をマッチさせた自己免疫疾患のない対象群と比較するコホート研究を行い、自己免疫疾患患者は12種類の心血管疾患を発症するリスクが高かったと報告しました。結果は2022年8月27日のランセット誌電子版に掲載されました。関節リウマチなどの一部の自己免疫疾患は、心血管疾患を合併するリスクや死亡率が高いことが知られています。これには慢性的な全身の炎症が関与していると考えられています。一方、関節リウマチと全身性エリテマトーデス以外の自己免疫疾患は、追跡期間の短い小規模な研究などしかなく、 心血管疾患の危険因子とするにはエビデンスが不十分でした。今回の研究対象となった19種類の自己免疫疾患の内訳は、アジソン病、強直性脊椎炎、セリアック病、1型糖尿病、グレーブス病、橋本甲状腺炎、クローン病、潰瘍性大腸炎を含む炎症性腸疾患、多発性硬化症、重症筋無力症、悪性貧血、リウマチ性多発筋痛症、原発性胆汁性肝硬変、感染、関節リウマチ、シェーグレン症候群、全身性エリテマトーデス、全身性狭窄症、側頭動脈炎、巨細胞性動脈炎、結節性多発動脈炎、安価関連血管炎といった血管炎、白斑です。その結果、自己免疫疾患患者の心血管疾患発症のハザード比は 1.56 と優位でした。研究対象とした12種類の心血管疾患の個々のハザード比もすべて患者群が優位に高くなりました。特にリスクが高い疾患は心筋炎、心膜炎、末梢動脈疾患、感染性心内膜炎などでした。診断されている自己免疫疾患の数が増えるほどハザード比は優位に上昇していて、年齢が若いことは高リスクと関係していました。疾患別に見ると、心血管リスクのハザード比が特に高いのは全身性狭窄症、アジソン病、全身性エリテマトーデス、1型糖尿病でした。感度解析では血圧、喫煙、BMI、コレステロール、2型糖尿病といった伝統的な心血管危険因子は自己免疫疾患と心血管疾患の関係を示さなかったため、著者らは今後病態生理学的な研究でリスクが増加するメカニズムを調べる必要があると述べています。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。最後に、2022年9月21日に日経メディカルで紹介したステロイドに比べ有害事象が少ないデュシェンヌ型筋ジストロフィーの新薬に関する研究結果です。ジャマニューロロジー誌から、デュシェンヌ型筋ジストロフィーの長期治療薬に新候補。イギリスニューキャッスル大学の研究グループは、ユニークな構造を持つステロイド性抗炎症薬バモロロンをデュシェンヌ型筋ジストロフィー患者に投与して、プレドニゾロンやプラセボと比較する臨床試験を行い、バモロロン群はプラセボ群よりも運動機能が良好に保たれ、プレドニゾロン群に比べ骨粗鬆症などのリスクが少なかったと報告しました。結果は2022年8月29日のジャマニューロロジー誌電子版に掲載されました。デュシェンヌ型筋ジストロフィー患者に蛍光ステロイドのプレドニゾロンやデフラザコートを投与すると、歩行能力の低下は遅くなりますが、長期にわたる使用は体重増加、成長抑制、骨粗鬆症、気分障害、副腎機能障害、その他の有害事象をもたらし、患者の生活の質を低下させることが知られています。バモロロンはステロイド骨格の C 管にヒドロキシル基やカルボニル基を持たないユニークな構造の抗炎症薬で、他のステロイドと同様にグルココルチコイド受容体とミネラルコルチコイド受容体に結合しますが、化学構造の違いから異なる作用を示し、ステロイド薬と同様の治療効果を得ながら長期使用に伴う有害事象を減らすことが期待されています。試験は11カ国の高度医療機関33施設で行われ、対象はデュシェンヌ型筋ジストロフィー遺伝子にジストロフィン機能が失われる変異がある4歳から7歳未満の男児で、ステロイド治療を受けた経験がなく、 行外から10秒未満で立ち上がれる患者です。その結果、ベースラインから24週間後までの行外から立ち上がるまでに要する時間の変化の最小2乗平均は、バモロロン 6mg 群が 0.05 秒、プラセボ群はマイナス 0.01 秒で有意な差を示しました。副次評価項目の6分間歩行試験で歩いた距離の変化や10メートル走行、10メートル歩行に要した時間の変化の差もバモロロン 6mg 群で有意でした。治療下で発現した有害事象を1つ以上経験した患者の割合に差はありませんでしたが、身長のパーセンタイル値はプレドニゾロン治療を受けていた患者で低下した一方で、バモロロン1日 6mg パーキログラム群では上昇していて有意差を示しました。骨代謝マーカーもプレドニゾロン群で低下しましたが、バモロロン群では低下しませんでした。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。日経メディカル聞く論文、次回もお楽しみに。